お家の方へ。今、子供の携帯社会で何が起こっているのでしょうか。深刻なトラブルに巻き込まれる子供が増えています。出会い系サイトへ誘引するメールや架空請求、ワンクリック詐欺などの詐欺系メール、悪質なチェーンメールなど子供の携帯によるトラブルが年々増加しています。出会い系によるトラブル。2008年1月21日付、読売新聞。この記事は読売新聞社の承諾を得て要約しています。埼玉県警は出会い系サイトに売春を持ちかける書き込みなどをしたとして、中学1年の女子生徒2人を出会い系サイト規制法違反の非行事実で補導。警察がネットの違法行為を監視していたところ、書き込みを発見。プロバイダーの協力で書き込み主を割り出した。今後、同様の書き込みをした小学6年の女児や女子中学生数人を補導などする方針。新聞記事終わり。出会い系サイトによる犯罪被害者は中高校生の女子がほとんどです。弱い者を狙うという出会い系サイトの犯罪の悪質さを示しています。しかしながら、逆に中高校生の側からの誘いの書き込みも増えています。出会い系サイト規制法で摘発された18歳未満の児童の検挙件数は、2004年6件、2005年5件、2006年18件、2007年61件、2008年119件と年々増加しています。グラフ。2009年2月19日に警視庁が発表。平成20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について、パーセントで表した横長の帯グラフが2つあります。まず、被害者のうち小学生、中学生、高校生の割合が示されています。ただし、高校生には児童ではない18歳も含まれています。最も多いのが高校生、328人、60.6%。続いて中学生、211人、39.0%。そして小学生2人、0.4%です。次に男女の割合です。女子539人、99.6%。男子2人、0.4%と、ほとんどの被害者が女子であることが分かります。グラフ終わり。ネットいじめ。2009年2月5日付、読売新聞。この記事は読売新聞社の承諾を得て要約しています。あるタレントのブログ炎上事件が発生。些細な発言がきっかけとなり、事実無根の中傷を受け続けた。不特定多数からの批判コメントが殺到し、悪質な書き込み者を警視庁が一斉摘発。事情聴取に対し、多くは気軽な気持ちで書き込んでしまった。こんなことになるとは思わなかった、と供述しているという。新聞記事終わり。ブログや掲示板などでのひどい書き込みによるトラブルが増加しています。これはいわゆるネットいじめといって、インターネットの匿名性により、実際にはログをたどることで書き込み者がわかる。現実世界と同様か、それ以上に過酷で陰湿になっています。相手の表情が見えないインターネットでのやり取りでは、書き込みの内容の真意が伝わりにくく、ちょっとした行き違いやふとした一言がきっかけでいじめに発展するケースが多くあります。